おーす。
あ、中澤君おはよう。
おはよう。おいたいた、ケンジ。あのさ、
なんだよ、吉尾、朝からいきなり。
うん、お前にちょっと話したいことがあってさ。
話？あ、吉尾、お前さては。
バカ、違うよ。お前はすぐそっちの方に考えが行くんだから。
そっちの方って？
関係ないの。実はさ、俺は中澤吉尾、青春中学2年 B 組、成績は中の下ぐらいかな。親友というか悪友のケンジと一緒にロックバンド組んだりして、大いに遊び、ちょっぴり学ぶっていう感じの自称ネアカ少年。話ってのはさ、お前この辺の高校で日高とかいう人知らないか？
日高ってもしかして北高校の日高さんのことか？
あ、そういえば北高の制服着てたかな。ケンジ知ってんのか？
バカ、お前北高2年の日高龍太郎って言ったらちっと有名だぜ。この辺の高校の突っ張り連中も誰もあの人には頭が上がんないらしいぜ。
そっか、道理で。
おい、よしお、お前、まさか、日高さんに何かしたとか言うんじゃ。やべえよ、そりゃ。
落ち着けよ。実は昨日さ。今日はバンドの練習きつかったな。ああ、もう真っ暗だ。
おい、ちょっと待ちなよ。
なんだよ。
青春中か？俺たち今よ、小遣い足んねえんだよ。ちょっと貸してくんねえかな。
金なんかないよ。
なんだと？
ふざけんなよ。お、いいギター持ってんじゃんかよ。金がなきゃこれでもいいぜ。
何すんだよ、返せよ。
この野郎、痛い目見てんのか？
やめろ！
おい、お前ら、何やってんだ？
うるせえ！
ああ、日高さん。
やべえ。
お前ら、学習には手を出すなっていつも言ってんのが分かんねえのかよ。
すいません。
失礼しました。
お前、青春中か？何年だ？
2年、中澤、よしおです。
2年の中澤か。よし、わかった。気をつけていけよ。
はい、ありがとうございました。
そういうことか。焦らすなよ。
かっこいい、その人。
気をつけていけよ。かなんか言っちゃってさ、渋いぜ、ほんと。
いいな、俺も一度会ってみたいよ。
そんなことがあってから数日後だった。おい、ケンジ、すごいぜ。
なんだよ、何熱くなってんだよ。
これが落ち着いてられっかって。聞いて驚くぜよ。ゆうべさ、電話あったんだ、日高さんから。
え、マジかよ、それ。
おう、正確には日高さんの代理の人だったけどさ。
それで何だって？
それはなんと、日高さんのグループに入らないかという誘いの電話だった。やったぜ。もちろん俺は即 OK した。それからはもう授業が終わると先輩たちのたまり場に入り浸るという毎日だった。
ちょっと中澤君、何その髪型、それにズボン、ダボダボじゃない。先生に目つけられるわよ。
平気、いいだろう。これ先輩のお風呂もらっちったよ。あー、まずい、おばちゃんだ。俺たちの担任は湯川のり子という先生だった。でも誰も湯川先生なんて呼ばない。みんなおばちゃん、おばちゃんと言っていた。どうしておばちゃんかというと。
あら、中澤君、あんたその格好どうしちゃったの？ヤクザさんに弟子入りでもしたの？
そりゃないっすよ。
マイキがあるのもほどほどにしときなさいよ。
いってー、すんごい力。
なんだ、軟弱者め。
とまあ、いつもこんな調子でまるで近所の八百屋かどっかのおばちゃんみたい。でもサバサバしてて結構話がわかるんで、俺はまあ気に入っている。俺らの話ちゃんと聞いてくれる先行なんてそういないもんな。なんでもおばちゃんはキリスト教とかで、ホームルームで時々キリストの話とかしてくれる。結構面白いんだけど、そのキリストが出てくると途端に話が長くなるっていうのがたまに気づかな。
ところであんた、最近高校生と付き合ってるんだって？
まあ、でも別に悪いことしてないっすよ。 それに先輩には前に助けてもらった義理もあるし、やっぱ仁義通さないと男のけじめですよ、けじめ。
義理も結構だけど、強いやつの後ろ金魚の糞みたいにくっついてたってちっともかっこよくないんだからね。
おい、あ、もう行かなくっちゃ、さよなら。
気をつけなさいよ、本当に。
なんて言われようと気にしなかった。だって俺には泣く子も黙る日高先輩がついていると思っていたから。そんなある日。
おい、よしお。
はい。
お前の出しでグループに入りそうなやついないか。実は今度ちょっとでかい計画があってな、学中のやつにも手伝ってもらいたいんだがな。
あ、いますいますよ。仲いいやつで小野健二って言うんですけど、なんなら今呼んできましょうか。
いや、いい、後でこっちから連絡するから。
そう言われたもんで、俺は健二の電話番号だけ先輩に渡した。健二は俺のことを羨ましがっていたから絶対喜ぶと思った。それがまさかあんな事件になるなんて思ってもみなかった。次の日、健二は学校を休んでいた。
ちょっとちょっと、みんな大変よ。
なんだよ、どうしたの。
今校長室におまわりさんが来てるの。何でも昨夜この辺の突っ張りグループ同士の大きな喧嘩があったらしいの。それで誰かがナイフ持ってて相手の一人を刺しちゃって病院に運ばれて重体なんだって。
日高さんたちだ。トールはその時すぐピンときた。こないだ言ってたでかい計画ってこのことか。でもなんで俺に声かけてくれなかったんだ。
それでなんでうちの学校に警察が来るんだよ。
それなのよ、大変なのは。うちのクラスの小野くんがその中にいたんだって。
ケンジが？おい、お前本当かよそれ。
確かよ。だって私、校長室におばちゃんが呼ばれておまわりさんと話してるの聞いたもん。中澤くん、どこ行くのよ。
おい、よしお。
なんでケンジのやつが。そうだ、いつもの場所に行けば先輩たちがいるかもしれない。失礼します。
ああ、お前か、来ると思ったぞ。
先輩、あの、ケンジのことなんですけど。
ああ、あいつ、お前から紹介してもらったおかげで助かったよ。まあ、あいつにはちょっと気の毒だが、こっちはうまく奴らのリーダーとぶちのめしたからな。
どういうことですか。
おい、あけみ、こいつに話してやれ。
いいよ。この子なの、龍が目かけてやってるって子。結構かわいいじゃない。あんたの友達のケンジって子、ゆうべあっちのグループのリーダーを刺したのよ。
え、嘘だ。そんな、まさか。
嘘に決まってんじゃん。本当はリュウがやったんだよ。でもケンジって子がやったってことになってんの。リュウはマッポに目つけられてるから、やったのがバレるとやばいんだ。でも学中なら処分は軽いからさ。誰か身代わりのやつ探してた時、あんたにちょうどいい子紹介してもらって助かったよ。
はじめあいつも抵抗したけど、少々勝つ入れたらうんって言ったよ。今頃はマッポに俺がやりましたって言ってんだろ。まあ日高さんの帰りだ、光栄に思わなくっちゃな。
それじゃあ濡れ気味じゃないか。
なんだてめえその言い方。
やめとけ。こいつにも今に分かるようになるさ、物事の筋ってもんがよ。
あんた分かってんだろうけど、変な気起こすんじゃないよ。もしチクリでもしたら今度はあんたがやられるんだからね。
俺は頭の中がぐるぐる回って、何を考えているのか自分で分からなかった。俺ら先輩に利用されていたんだ。そうとも知らず、俺はホイホイと先輩たちの計画の片棒がついて、そしてケンジに取り返しのつかないことしちまった。そうだ、警察に行って本当のことを言わなきゃ。ケンジじゃないって。でもそうしたら、
もしチクリでもしたらどんな目に遭うか分かってるわね。
あー、ダメだ、俺は言えない。俺どうしたらいいんだよ。結局俺はケンジを見捨てた。情けないが、先輩たちに逆らうのは怖かったのだ。そしてそんな自分にとことん嫌気がさした。もう惨めの極地だ。次の日の放課後、 俺は担任の湯川のおばちゃんに呼ばれた。
小野くんのことなんか聞いてる？
いえ知りません。
そう、あんた親しかったみたいだから言っとくけどね、あの噂ほら刺したのなんのってのね、あれ小野くんじゃなかったってね、警察で指紋取って分かったんだそうよ。それにしてもあの子なんで自分だなんて言ったんだろうね、心当たりない？
俺は正直言ってほっとした。そしてその時、昨日から心の奥に閉じ込められていたものが一気に吹き出してくるのを感じた。これは俺にとって最後のチャンスだ。友達を裏切って俺だけど、あんな惨めな気持ちはもう嫌だ。俺は思いのままに一切を先生の前にぶちまけた。
そう、それであんた今自分のやったことを後悔してるんだね。わかるよ、私だって偉そうに教師なんかやってても自分の弱さや心の汚さに嫌になるからね。自分の力じゃどうにもならないんだよ。だから私はキリスト様に頼って生きてるんだ。ねえ、人間の罪ってのは厄介だよ。あんたも今それを持て余してたんだと思うけど、それは人間の力じゃどうにもならないんだよ。
そう言いながら先生は聖書を開いてキリストの話をしてくれた。おばちゃんの話は半分もわからなかったけど、一つだけくさっときた。罪っていうこと、言葉は知っていた。でも俺がケンジにやったこと、それが罪なんだ。俺はその重みを全身で受け止めていた。そんな俺の心におばちゃんの読んでくれた聖書の言葉がなぜかいつまでも残っていた。
コリント人への手紙第2:7-10。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます。